Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。背景音がね、結構ザーって音がすごいと思うんだけれども、ハイウェイ走ってます。まあ、とはいえね、まあ、結構車があるので、ハイウェイスピードではないような気もしつつも、いや、まあ、でも結構なスピードで走ってるなって。こんなに車があるのに、まあ、結構な日本のハイウェイのスピード以上のスピードで走ってるんだなと、今、はっと気づいてしまいました。はい。まあ、今週はね、Thanksgiving のウィークなので、まあ、恒例のように北カリフォルニアに主人と向かっているんだけれども、なので主人が運転するその横で、私は皆さんに今録音をお届けしています。外の気温はね、だいたい日本で言うと12度ぐらいかなっていう、まあまあアメリカで言えば、just 50s っていう、そういう気温の中をなんか走っていてね、なんかこんな寒いんだなって、いつの間にこんな寒くなったのと思うんだけど、まあでもロサンゼルスはもうちょっと暖かかったので、やはり当たり前の話ですが、北に行けば行くほど冷たくなるんだなみたいな。そしてこの時期になってくるとね、やっぱり雨も増えてくるし、まあ、もちろんもう下のロサンゼルスなんていうと、もう普段も全然雨が降らないので、北に行けば行くほどやっぱり雨の量っていうのも出てきて、緑が見えるその状況っていうのが、まあ、増えるので、まあ、夏に走ってると、なこんなに枯れてて、もうみんな喉乾いてそうっていうような土地がいっぱいでね、すごくいつもなんか頑張りドライだなと思うんだけれども、やはりこの時期だと、あーもうちょっとでも緑が見えて嬉しいなみたいな。しかもこの時期ってなんでこんなにいつもハイウェイなのにって言っても、この工事してんだろうというように結構工事があったので、それでね、迂回をすることによってディトゥアでね、結構こんなところにピスタチオファームあったのとか、ここにアーモンドファームあったんだみたいな、そんな普段はもう通らない道を通って、まあ、結構それも楽しいなと思いながら移動を進めている中であります。今日の完成トークの、トピックっていうのが、これってちょっとなんか言えないので、まあ、ある意味お金であったり心豊かな話と、そしてバランスっていうことが今日のトピックの中に入ってくるかなっていう内容でお届けしていきたいと思います。昨日ね、まあ、お友達の FBI のサイキッカーの方がうちに来てくれで、それでね、ゆっくりお話をして、初めて2人でお互いの能力について結構話をしたんですね。これまではいろんな人たちがいて、まあいろんな、やっぱり皆さん自分の人生とかいろんなことはね、やっぱ話題に出てくるわけで、で今回本当初めて、まあ、お互い持ってる能力っていうことを結構話をしたんですね。まあ、すごくなんかそれもね、あ、意味がある時だったなと思いつつ、でもちろんもう彼なんてその投資能力っていうその霊能力、まあ、これをね本当に世の中に役立つためにすごく使っている方でもあるし、まあ、本当にだからこそなんていうのかな、すごい誠実で本当温かいっていう人なんですよね。まあ、本当に優しい人なんです。だからこそやっぱりその FBI とか事件の解決にね、お手伝いができるような能力を託したり、皆さんに提供したりってことができるんだなと思うんですね。だからこそね、昨日すごく言われたのが、まさみ、霊能力っていうより、なんていうのかな、まあ、これを霊能力っていうか、まあ、ある意味のなんていうのかな、まあ、アメリカで言うとギフトセンスっていうんだけどね、まあ、与えられた能力、エネルギーっていうのがあって、でそれをね、全く使ってないよねって言われて、でいつもいろいろ言われていく中で、みんなに 20% ぐらいしか使ってませんねって言われるなら、ともかく今回全く使ってないよねって言ってて、で全く使ってなくてこれだけなんだから、もう有無言わさず、これからまた開くよっていうことを言ってくれ、もうこれからが本番だねって言われて、私自身もそうなのみたいな会話になりました。まあ私がやりたいことって、もちろん人々を成功に導いたり、もちろんもういい人 まあ、人の心をね良くしていきたいっていうこととか、まあ、みんなに人生を好きになってもらいたいっていうのが当たり前にその延長線上にあって、でなんでかっていうとやっぱりこの世界っていうこの地球を良くしていきたいって、それにはやっぱりこのバイブレーションというものとか環境とか動物たちとか自然との大切にするっていうお話をね、でそういうことを当たり前に感じれる人たちっていう人が、まあ、増えてもらいたいっていうところもあり、で感じるだけではなくて行動に移せる人っていうのを増やしていきたいっていうところで、昨日そういう話もいっぱい出てきて、まあ、それはねもう ある意味、まあ、異次元の話とかいろんなのもある分、まあ、いつものようにこういった公開できない公開トークではちょっとできないなと思う内容もいっぱいあるので、まあ、そんな中でスタイフさんなんて有料ラジオを始めませんかってこの間もメッセージとか何回か来ているんだけども、私有料どうやって始めるんだろうと思いつつ、まあとにかく皆さんに今、まあ、できることをね無料で聞けるものをどんどん出していける分は出していきたいなと思ってます。まあ、そんな中でね、彼って私がインスタやってることとか、私がどういう仕事をしてるかってあんまりわかんないんだけども、そんな中で面白いことを言ったので、そのトピックとともに今日はちょっとつなげていきたいなと思ってるんです。夢中になって話をしてたら、そういえばついさっきコーヒー買ったの忘れてたんで、冷める前に飲まなきゃと、まあ、ちょっとのコーヒーを片手に飲みながら、外の景色を見ながら主人に安全運転してもらい録音を続けていきます。そう、 FBI のサイキーカーンさんはね、私がどんな仕事をしているかわからないけれども、彼が出したヒントっていうアドバイスがもうすでに私がやっていて、まあ、それをねまたさらに、さらになんていうのかな、インプルーブっていうより、日本語は出てこないんだけども、もっとみんなにグレードを上げて見せていくっていうのができたらいいなっていうふうに思いました。まあ、彼はね、まあ、心豊かな生活っていうものはある意味、まさみはバランスを取るっていうことをすごく保っている人だし、自分自身でもちょっとでもバランスが崩れそうになると、あ、自分でこれじゃないなってちゃんと補給すること、でそして家でいても私は、まあ、もう皆さんがいつも見てるようにね、リラックスした状態とかお茶を飲む時間とか、そういった時間っていうのをすごく私は大切にしていて、でもちろん仕事でこの1週間もすごい忙しかったので、その忙しさの中でもしっかりと休んだりっていう休憩を取るっていうことをやっているので、まあ、そのある意味のバランスの取り方っていうのがすごくまさみは素敵な取り方って、そのエネルギーとかそういうなんてバイブレーションっていうのをすごく大切にしてるっていうのは分かるので、それをねもっとそのコツっていう感じっていうか、コツっていうのもある意味みんなにもうどんなことをしてますっていうのをもう見せて、みんながどんどん真似できるようにしたらいいよみたいな話してて、いや実はやってんだよねって言ったら、もうそれをね、まあもっともっとねそれをね出していったらいいっていう話が出たんですね。そうすることによって、まあ、皆さんに伝えたり聞いてもらったり読んでもらったりっていうだけではなくて、見せて教えるっていうところ、見せてみんなにそれを吸収してもらうっていうことにもね、もっとエネルギーを注いでいってもいいんじゃないかなっていうお話が出ました。バランスとね心豊かな部分って、私のインスタのバイオグラフィー、まあ、バイオグラフィーってなんだっけ、自己紹介の部分を見てもらったら分かる通り、心豊かなっていうキーワードが出てきています。まあ、エシカルなライフスタイルとかね、そういうところも出してるけど、まあ エシカルって幅が広いから何とも言えないんだけども、でもエシカルってかっこいい風に言ってても、まあターンに行って、まあ、ある意味貧乏症といえば貧乏症かもしれないね。でもそれはね日本語のね貧乏症っていう言葉がちょっといけないんじゃないかなと思うんだけども、全てを大切にしたいっていうところがあって、だからこそ全部なんていうの、無駄なくちゃんと使い切りたいっていうところがあるわけよね。で皆さんも聞いたことあると思うけども、蜂蜜のジャーなんてもう綺麗にね、綺麗に 取ったとしても必ずそこに紅茶とかを入れてもう一回シェイクして、蜂蜜がきれいに取れる状態でもう飲んで終わる、きれいにするみたいなね。だからもう全てをやっぱり大切に使い切りたいっていうことをねやっていたら、まあ、それってある意味エシカルの一つでもあるんですよね、なんていう人たちがいて、あそうなんだっていうところから、まあ、何気なくそうしたけども、まあ、私はもともとナチュラルビーンとかナチュラルライフっていう風に呼んでいたんだけども、ある意味そういったスタイルってものがすごく大切で、なぜなら、アメリカですごく人気のファイナンシャルであったり、そういう経済的なコーチであったり、マネーコーチっていう人たちがやっぱりいるわけよね。で、私の主人のね、お友達がプロデューサーをしているんだけども、アメリカでものすごく経済とか、なんていうのかな、セービングマニーっていうようなね、そういうそのお話をするスピーカーさんがいるんだけど、もう彼のなんていうのかな、セービング技っていう、まあ、お金をなんていう貯める技であったり、お金を大切にするっていうところはすごくやっぱりみんなに圧倒するようなことが多くて、あこんな風にお金を貯めればいいんだねみたいな学ぶ人たちがものすごく多いわけね。まあ、そういうマネーコンサルティングとかマネーコーチングの人たちの中に、やっぱりこのアメリカでサンクスギビングの時期であったりホリデーであると、まあ、日本でもそうなんだけど、年末年始になってくると当たり前に出費の多い時期なわけよね。なってくるとみんなが当たり前にもう少しお金が欲しいなって思うわけで、でそういった人たちが私がやってるウェルネスの授業のところにも、やっぱりこの時期になってくるとみんなちょっとお小遣い稼ぎになるような仕事を教えてくださいっていう人たちもやっぱ出てくるわけよね。まあ、そんな風にしてこの時期はやっぱりみんながお金っていうものをすごく教えたりトピックにするっていう、節約っていうのかな、日本だと節約であったりお金をどうしたら増やすことができるのかっていう話題のものがどんどん出てくる時期でもあります。まあ、そんな中でそのマネーのコーチの方がいてね、まあ、その方もすごい人気の方なんだけども、その方のお話がね最近ポンって出てきた時に、あ面白いなと思ったんですね。でそれはお金持ちであっても、まあ、彼女ももちろんお金持ちであってもお金の使い方、素朴な生活のあり方っていうのをやってますかっていうことで、彼女がそれを教えますっていうものをボンボンって出してたのね。でそれを見た時に、あこれ私の生活と同じだと思ったんですね。だからこそでそのお金節約をしながら、なんていうのかな、人生をエンジョイしている男性の方のお話でもやっぱ同じようなのがあって、見せるミリオネアではなくて本質のあるミリオネアとか、まあ、要はそれは見せる億万長者ではなくて本質のある億万長者のお話っていうのが出たのね。だからこそどこにお金を拠点に置いて、どこにお金に焦点を当てて、どんな風にお金を使っていくか、私も仕事とかそのビジネスの部分の指導するときにはお金の使い方っていうこととか、まあ、ある意味お金っていうマネー のトレーニングってのも時々にはするんだけども、やっぱりそこにも同じようなコンセプトはやっぱ入ってくるわけよね。なってきたらそのマネーコーチングの方のお話をね、じゃあ やっていくと、まあ、まさに皆さんに見せてる私のライフスタイルで、どこに何にお金を使うのかっていうこと、私の基本ってのは喜びっていうものであったり思い出になるものっていうことにすごくお金を使うわけね。でそれはすごく使うわけねって、無駄遣いするわけじゃなくて、自分の中でのプライオリティ、なんでこれが必要なのか、なんで欲しいのかっていうところ。だからこそ昨日も FBI のサーキッカーの人と話になった時に、ニードじゃなくてウォンツなんだよねっていうところがすごく、その振り分けっていうのが上手にできると本当にみんな最高だよねって話して、私もそれは思います。だからこそね、その今日のこのお金のトピックで言うと、お金のプライオリティっていう優先順位、何に価値を置いて皆さんがお金を出すのか、でそれはもう本当になんていう、自己満足であったり見せるためとかじゃなくて、本当にこのお金を喜びに変えることができるのか、自分もみんなも喜べるような、お金が使ってもらってよかったって思えるような、そんな使い方をしているかっていうところはすごく大切なのね。でもうそれを見て思い出したことがいくつかあって、それをシェアしたいなと思いながらもいっぱい話をして、今ね牛さんを見ながらね、お話をしています。おじさんお疲れ様。はい、 まあ、そのね話を戻していくと、私のお友達なんかゼロでなんとかって本のタイトルちょっと忘れちゃったけども、ある意味資産をね綺麗に片付けておくっていう人も最近やっぱり多くて、まあ、それはねもう私なんか50代だよと思いながらも、もうこの時期からもちろん当たり前にみんな綺麗に資産を綺麗にしておかないと、もう無駄に残したりとかね、そういう子供たち迷惑かけたくないからっていう人たちの話がもう本当に多いわけね。ものすごく家を増やした人もいれば、またはすごい自分の好みでか大豪邸を作ったけども、子供の世代になってくると子供の好みが違うわけよね。この家は欲しくないみたいな、こんな高い家もらって税金だけがすごいかかるみたいな感じで、まあ、自分は楽しんだんだけどこの家をどうするかが今度の難点なんだよねみたいな話とかが出てくるわけね。そんな中で私も近所でよくオープンハウスとかあって、80代とか90代のまだ不動産の方々がねオープンハウスでよく家を見せたりとかするときに、この家まだ売れてないのみたいなところがあるわけね。まあある意味、まあ、5軒ぐらいだから、まあ、そんな簡単に売れるっていうものではないけれども、オーナーさんもそんなに売る気はないわけよね。でそのオーナーさんっていうのがものすごく家を持ってるんだけど、なんで持ってるかっていう話にずっと前になったことがあって、まあ、その不動産のおじちゃんも暇だからいつもオープンハウスの時におしゃべりするわけよね。でオーナーさんはお金はあるけれども、ものすごく仕事人でお金は作ったけれども、お金の使い方とか喜びっていうのが分からなくて、我がうちはみんなパーティーで楽しんでみんなでワイワイやれば、もうこれで自分がなんていうのかな、この今を楽しんでるって気になるけど、年取ってくるとそうもいかなくなってきて、自分が何のために生きてるんだろうかとか、何にお金を使いたいんだろうかみたいになってきて、喜びを求めるためになんか物件を買ったりとか、ここじゃないって今度やっぱりこの家だって結局家をホッピングするんだけどね。で家をホッピングするにも5軒ぐらいの家をボンボン買って、次に次に行って、これじゃない、なんか自分が満たされないって買っていくにはものすごく家増えてないって話になった時に、だってその家を持ってるだけで年間さ誰も住んでない家なのに税金だけですごくないみたいな話になったわけよね。なんせ維持費と税金とかだけで年間いくらぐらいになるって、まあある意味絶対もう1000万近いわけよね。で年収1000万っていうところにみんながすごい目標を置いている中で、誰も住まない、ただお金があって、自分がこの家でなんか 家のせいだと思ってる、それは自分だよねみたいな、その不動産の人と話になって、でそれで何度も家を交換しながら、家をね結局売りに出しても売れなかった場合って、もう何年もエンプティーの状態で、ね、1000万ぐらいもう税金も維持費も払ってるって本当大変だよねみたいなね。だからそのお金一つ1000万っていうキーワードにしても、1000万でものすごく満たされるような収入としてね、多くの人が喜びを感じたり、旅行に行ったり家族でねワイワイしたりっていうような笑顔のある、そんな思い出になるようなお金があれば、またはもう本当にエンプティーな状態でただ税金だけに使ってるみたいなね、そういう人たちもいるわけよね。もちろんそれ以上の数億円っていう数億円っていうような、そんな税金を払ったりしてね、最終的にいっぱいいるけれども、そんな中でお金のなんていうのかな、上手な使い方、そしてやっぱりお金っていうものに対してものすごくみんなスマートになろうって、そういうことをね語る人がやっぱ増えてきました。でもそんな中でもやっぱり自分が実践していて、自分がそういうライフスタイルをしてるっていう人はやっぱり説得力もあるし、伝えた後もあそうだよねって納得できることがあるんです。ただなら自分が体験しているから、それはね、本当に何のために使うかっていうこと、最終的にお金が満たしてくれるんじゃなくて、自分が何に使おうって決めた時の自分のその思いとバイブレーションと、その出来事から自分がどんなことを感じるかによってその満足感が生まれてくるんであって、だからこそお金っていうものもすごく、その工事の方も言ってたように、もちろん資産数十億円ありますよって、だけどだからといって華やかな車も乗ってませんって、大きな家を持ってるわけではないですって、だけど自分たちがそれを望むもの、 小さな家でこんな風に自然の中にみたいなね。だからどこに価値観を置くかによってだと思うね。だからといって大きい家がダメっていうわけじゃないし、もうもちろん大きい家でものすごく満足してる人たちもいるし、私も自分の家のサイズも好きだし、でももう少し大きくてもいいなと思う時もあるし、まあ本当にそれは TPO に合わせたと思うのね。だからこそね、そのお金のそういうお話、自然な心から満足できる、まあ心から豊かになるっていうことは、自分が使って自分が納得できるっていう、これが喜びに変わるっていう変化の中で、本当にあ、これでいいんだと思えるような歩みをね、もう少しいろんな時にトピックとして話していきたいなと思いました。あっという間に20分経っちゃったので、そろそろ終わっていきたいと思いますが、皆さん今週はハッピーサンクスギビン。私も多分この数日はもう息子のところ行ったら忙しくなると思うのでね、まあいろいろとストーリーとかで合間を見て出していくと思いますが、 Anyway, all have a beautiful week. もうハッピーサンクスギビンの週なので、たくさんの人に感謝を込めて、本当にたくさんの人にいつも聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。それでは、まあ、感謝のウィークということで、まあ、心に感謝を感じる意識をするような、そんな週を過ごしていってください。 Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでしたと言いつつ、北カリフォルニアに上昇しながらね、まあ、移動中のカリフォルニア移動中のマサミライトでした。Thank you.